第13節連乗法最大公約数。第8節で最大公約数について学びました。2つ以上の数の共通の約数になっている数を公約数と言い、公約数の中で一番大きい数を最大公約数というのでした。この節では最大公約数の見つけ方を学びましょう。その前に次のことを確認しましょう。第2節で学んだことです。2の倍数は1の位の数が0、2、4、6、8、つまり偶数になっています。5の倍数は1の位の数が0か5になっています。3の倍数は各位の数の和が3の倍数になっています。忘れている人は2節に戻って確認してください。それでは問い1を自分でやってください。説明を止めてください。問い1はできましたか？できなかった人は一緒にやりましょう。括弧1、8と10の公約数です。8と10に共通の約数を見つけるのです。8の約数は1、2、4、8。10の約数は1、2、5、10。1と2が共通です。しかし、1は素数ではないので、括弧には2が入ります。それでは、括弧2以下をやってください。説明を止めてください。最大公約数、最小公倍数を見つける方法に、連除法というのがあります。問2の例のように、二つの数の公約数を見つけて、次々と割っていきます。最大公約数は、すべての共通な約数の積です。問2、次の計算をもとにして、最大公約数を求めなさい。式も書くこと。例を説明します。48と36の、最大公約数を求めようとしています。48と36はどちらも1の位が偶数なので2の倍数です。それで2を左側に書きます。48と36を2で割ります。24と18ですね。下に書きます。24と18も1の位が偶数です。2は24と18の公約数です。2を左側に書きます。24と18を2で割ります。12と9ですね。下に書きます。9は2の倍数ではありません。3の倍数かどうか確認します。各位の数の和が3の倍数かどうかです。12の1と2を加えると3。だから12は3の倍数。9も3の倍数です。だから3は12と9の公約数です。3を左側に書きます。12と9を3で割ります。4と3ですね。下に書きます。4と3には1以外に公約数はありません。これで計算は終わりです。左側の2、2、3は48と36が共通に持っている素数です。だからその数をかけたのが最大公約数になります。2×2×3 は12で、12が48と36の最大公約数です。 ここで今説明したすべてをわかる必要はありません。左側に出た素数を全部かけると最大公約数になるということだけをまず理解しましょう。それでは、カッコ1、カッコ2をやってください。例のように、左側に出た素数を全部かければいいのです。説明を止めてください。問い3。カッコに数を当てはめ、36と30の最大公約数を求めてみましょう。各カッコは素数。同じ記号のカッコには同じ数字が入ります。36と30の1の位はどちらも偶数なので2の倍数です。だから2は36と30の公約数です。各括弧 A に2と書いてください。右側の連除法の各括弧 A も2です。36÷2 は18。丸括弧 E に18を入れます。連除法の E も18です。30÷2 は15。丸括弧 U は15です。連除法の U も15です。18と15が3の倍数かどうか調べるために、各位の数の和を調べます。18は1たす8は9。だから3の倍数。15は1たす5は6。だから3の倍数です。3は18と15の公約数です。各括弧 A に3を書きます。右の連除法の A も3です。18÷3 は6。丸括弧 O は6です。15÷3 は5。各括弧 K は5です。6と5に公約数はありません。ここで終わりです。左側の2と3をかけると6。だから36と30の公約数は6。キーには6が入ります。これでこの説の説明を終わります。